ラジオ。この番組は沖縄県内一の TW ブログの中から気になるあのブロガーをご紹介します。ナビゲーターのあやです。27回目はマーケティングコンサルタント石木豊さんのインタビューの後半です。石木さんはこの春から TW ブログで石木豊の超わかりやすいニュース解説をスタートしました。日本経済新聞に掲載されているニュースや時事情報をわかりやすく説明してくれるブログで、単なるニュース解説ではなく、新聞に掲載されているデータや事柄からビジネスの成功に導くポイントを教えてくれます。日経ってなんだか硬くて難しそう、読んでみたいけれどと迷っているあなた、まずは聞いてみてください。で、今ちょっと石木さんのお話の中でも出てきたんですけれども、この春から、うん、日経新聞の紙面をいろいろ紹介するブログを、うん、はい、TW ブログの方で、はい、やってらっしゃるんですよね、うん、で、これが過去の日経新聞、日経 MJ の記事だけでなく、日経新聞を100倍面白く見る方法を提案しますというのがコンセプトみたいなんですけれども、うん、まず、どうしてそういった解説を、やろうっていうふうに思われたんですか？
そうです。実は日経新聞さんのですね、はい、この西日本支社の営業の方と、はい、知り合いになりまして、で、いろいろとじゃあこうした方がいいんじゃないかっていう提案の中で、これ実は生まれたっていうか、
はい、
僕はマーケティングなんですけど、はい、こうした方がいいよ、あした方がいいって、これも癖ついてるんで、で、そういうのがありました。で、実はさっき言ったようにですね、情報の、はい、重要性っていうか、すごく僕はそう感じておりまして、はい、で、マーケティングをさっきね、話繰り返しますけど、マーケティングとかやる中で情報の、価値のある情報っていうかね、はい、やっぱりその、精度の高い情報っていうのすごく重要なんで、そこを得る手段として、はい、こう日経新聞とか日経 MJ って、うん、僕も読んでいてですね、でそこをじゃあ、例えば分かりやすく、はい、このブログで紹介しましょうみたいな感じで、うん、ティーザーさんとかですね、はい、あと日経さんと、自分の方でまたいろいろとじゃあこうしましょう、しましょうみたいな感じで出来上がったのがこの日経の、超分かりやすいニュース解説になったわけですね、
はい、
で、日経新聞ってすごくお堅いじゃないですか、
はい、
日経、そうなんですよ、日経 MJ は その商品、マーケティング流通新聞ですけど、日経新聞すごく硬いと、
そうなんですよ、でちょっと読みづらいんですよ ね、
読みづらくて硬いと、皆さんこうなんか先入観で日経新聞って硬いよと、だから夕刊とかね結構面白いんですよ、面白い特集とかがあるし、記事が深いんで、そこら辺のものをもっと知ってもらって、ぜひ読んでいただけたらなということでいろいろと紹介してますね、
で、それに関連してなんですけど、そう、私たち、20代後半から30代前半の、ちょっと若い世代の人っていうのは、その日経新聞ってまず値段もちょっと普通の新聞より高いし、読みこなせないというか、中身がすごいいっぱい情報はあるんだけど、どれをこう取捨選択していいのかもよくわからないしっていうので、なかなかこうとっつきにくい感じがあると思うんですね、で、これを読みこなすコツみたいなものっていうのは何かあるんですか？
僕は日経新聞の、新聞を僕切り抜かないんですよ。
あ、そうなんですか？
なくて、この新聞の例えば記事があるの、これは、こう記事がありますよね、この一面こうバッと広げるじゃないですか、バッと見てこう広げますよね、こうやって、でそこをで面白い記事があるとそこを全部切っちゃうんですよ、1面をパーッと、
あ、1、2、3面というふうにあれば、2面を全部切り取るみたいな感じです。
そうそう、だからその1面1面を切る、こうやってパーッと1面1面を切って、1面その丸ごと保管すると、そういうふうな感じです。そうすると、逆にその き僕は例えばこのなんかこの一つのこの紙面の中の一つの記事に、
はい、真ん中の記事を、ね、
こう見て、うん、あこれいいなと、はい、聞いたとで保管してたで読み返した時に、はい、逆にこのここの記事が面白い記事が、はい、ある場合があるんです。
あその時はこう目に留めなかったけれども読み返した時には実はその左下の記事が気になっていたりとか、
そう、うん、気になるというかまた発見したりするわけです、はい、でなぜ切り抜かないかというと、はい、切り抜いたらバラバラになっちゃうんですよ。
そうですね、要
はスクラップにしないと、うん、ああみたいな、もうそれも手間かかるし、
そうなんですよ、
大変ですよね、
はい、私実はやってるんですけど、
あらららら
切り抜いちゃうとなかなか整理が大変でで
しょ、スクラップにしないといけないでしょ、う
ん、よく分かんなくなっちゃって
でしょ、
うん、必要な時にどこ行ったっけあれってなっちゃうんですよね。
で、
うん、
で実はこの一つ一面を切ると結構、はい、面積広いじゃないですか、
はい、
折りたたんで保管しますよね、はい、で保管するとで、しばらくバーッとその時はほら忙しいから、例えば朝起きながらバーッと読んでる時に切って、はい、一番切って保管しておいて、でなんか企画しないといけないなとかね、なんかこうこれについてなんかあそういえば、MJ とか日経新聞の保管した記事があるなとか、
はい、
でその時に引き出してきて、でそこからどんどん見ていくわけです、
はい、
自分が保管したものですね、うん、でバーッと広げて、あそういえばこれの記事なんだ、でもさっき言ったようにこの記事も面白そうだなということで読んでわけです、
うん、
でそこで大切なのが僕はこの活用したのはこれです。
クリア、なんでしょう、
クリアファイル、
うん、
クリアファイルをよく活用します。これいっぱい買ってきて、うん、安いじゃないですか、
はい、
1枚でテーマごとに並べるんです。
うーん、
でこれは全部あの正確ではないんだけど、例えば、はい、この間書いた中国、
はい、
だったら中国のキーワードで、うん、なんかねこうずっと溜まってる、あ、まあ、そこに整理されてないんですけど、これをやりながら、あ、例えば中国の記事が結構あるなと、それをじゃあそのクリアファイルにどんどん入れていくんですよ、
うん、
でそれと分類していくわけ、
はい、
中国の中国のテーマ、
はい、
車なら車のテーマ、あと例えばスーパーならスーパーの、うん、流通ね、のテーマで、それを分類していくとまたさらにいいことはですね、
はい、
記事がねまた見ていくと観察するっていうかね、はい、なんかあれと思うようなものが発見できるっていうか、これはこうじゃないかなっていう仮説、今度は仮説を立てて、
はい、
こうなったらこういう風になるんじゃないかなみたいなものがこう生まれてくるっていうか、
あ、自分の中でまたそういう切り抜きというかストックを見ていろいろ情報の、うん、まあ、連鎖というか、
そうそう、だから、うん、あのいわゆるクリアファイルを用意して、はい、テーマを決めてそこにクリアファイルにじゃテーマごとに自分なりにこう記事を整理しておくじゃないですか、うん、そうする中でなんとなくこのテーマ、例えば中国の中国のテーマをの記事があるじゃないですか、例えばこれが5つあったとすると、はい、また違うような要素が書いてるわけですよ、うん、だから中国ではこういうふうにこうだからこうなってるんじゃないかなっていうのが出るわけですね。であの前中国 の, あの市場 の,、はい、の記事を集めてたら、そのさっき言ったテーマごとに分類してたら、うん、そうか、あのテレビとかではなんか中国結構、うん、不況だと、
はい、
でも新聞では中国がなんか一番乗りでなんか脱出しそうだというふうな記事があるわけですよ、
はい、
これなんでかなと、別に一方ではなんか中国も日本と同じような不況になってると、あの、結構不動産がかなり、うん、落ちてるわけですね、
はい、
でも一方では中国なんかすごくいいよみたいなのがある、うん、これなんでかなと、
はい、
そこに疑問が湧くわけです、
はい、
素朴にで調べていたら、実は内陸部、別に中国の内陸部と沿岸部、例えば上海とかが全然違うわけですよ、
はい、
上海とか沿岸部はかなり落ちてるわけです、
うん、
で内陸部は全然言えば、輸出とかしてないんで、
はい、
内需っていうか、
はいはい、中国国内で、まあ消費とかそういうのをやる、
そうですね、内需が高いから、うん、その市場は活況はまだ OK 停止すると、外部は要するに、外需、要するに輸出依存だから、はい、うん、落ちてると、
ちょっと影響されやすい
ですね、そうそうそうそう、 そこは中国あやっぱり広いなと思ったんですよ。で日本だと、まあ、同時不況っていうかそれが全部、あれですけど、中国それだけ広いから、うん、内需と内陸部と沿岸部が違うような記事がちゃんと書かれてるわけですよ、うん、あこれ日経すごいなとその時思ったんですけど ね、
あもうそれこそ本当に石木さんが先ほどから何度もおっしゃっているこのいろんな面から、うんまあ、多角的に見るっていうのの、うん、現れですよ ね、
そうですね。
テレビだけ見てたらもしかしたらもう全然、うん、もう中国って不況なんだなっていう認識になりがちなところを補う知識が日経にはいっぱいあるって。
そうですね、うん、でそこで例えばその、前その中国のブログの記事が書いたんですけど、に沖縄もほら観光から、ね、はい、中国から誘客をするというような書いてたんですけど、うん、その時にやっぱり中国の沿岸部よりも 内陸部に向かって行くと、要するにキャンペーンとかを打つ、はい、場所が違うと違うじゃないですか、うん、やっぱり景気がいいところにキャンペーン打った方が人来るじゃないですか。
そうですよね、効果的ですよ ね、うん、
だから上海とかは今行くべきじゃないっていうかね、そういうのが見えるわけですよ。
なるほど、
だそこが活用ですね、実際の活用になるわけですよ。
そういう風にして活用していくんですね。
そうです、う
ん、知識は
そうです、うん、だからいかにだから見てああそうかなっていうその、よくほらこうだとこう今経験こうだよっていうその受け売りじゃなくて、はい、いかに自分の視点で解釈するかっていうかことを養うっていうかね、だからそこら辺の鍛えるとかその自分の目利き、
はい、
情報の目利きっていうのはそういうなんていうのその記事を整理するテーマごとに整理する、そこから見えてくるなんかこう模様っていうかね、いろんな、はい、なんかこうじゃないかなみたいな、それをこう訓練していくと独自の視点を持てるようになりますよ。
あなるほど、
だからマスコミメディアで出るのははっきり言って、まあ例えばこうテレビとかっていうのは、はい、大体もうほとんど脱出化されてる、うん、メディア情報なんで、はい、鮮度が低いっていうかね、
なるほど、
だからこう知らないここをなんで知らないのみたいなね、うん、ポイントの情報ってなかなか少ないんですね、
はい、
だからそういう部分ではそういう情報の活用方法というか自分で頭で考えることの訓練使うっていうかね、
うん、
そこが活用っていうかね、要するに、伝聞で聞いてこうだよっていう人になんかテレビ行ってたよっていうことでなくて自分でこう情報をコントロールするっていうか、うん、力をつける、そこは日経は素材がいいんでいろいろと目利きする力につける手段になるのかなという感じしますね、
うん、どうですか私たちこう結構若い世代に、うん、まあ、最初のとっかかりとして、まあ、好きなものから読んでいくっていうのでもいいんですかね。
あ全然いいですよ、うん、もう好きなもので興味あることが一番大事ですよね、
はい、
そこからしか生まれないと思うんでそれぞれまた違うわけじゃないですか、
はい、
全部ね同じ興味で同じような思考だったら逆に怖いっていうか、うん、だから興味のあることから言ってでそこで専門家になるわけですよ、
はい、それに関しての自分はもうこれに関しては絶対知識いっぱいあるよっていうような、
そうそうそうそう、うん、でそれについてはこう要するになんてマニアになるっていうか、
ね、はい、
ぐらいいくっていうか、そうすると、例えば私はファッションが好きだから、
はい、
でじゃあファッションのでファッションでもいろんなカテゴリーがあるじゃないですか、ブランドものなのかそのカジュアルなのかいろいろとあるわけじゃないですか、うん、そこのカテゴリーに行くと、でファッションでも例えばそれがその企画なのかでいろんな分野があるわけじゃないですか、そこをこう興味あるものをとにかくこのカテゴリーみたいなどんどんこう自分なりにこう突っ込んでいくっていうか、そこが大事なんです。で一つのなんかカテゴリーを、追求していくとその追求したものの経験値っていうのは全てに生かされますんで、はい、まず一つ自分の興味のあるテーマをクリアファイルにストックしておいて、はい、でそれで追求していくと、
そうですね、で石木さんのやり方ですとその、ね、ファイルを見てるうちにもしかしたらそういう興味の幅が本当に広がっていくかもしれないですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、
そういうなんていうの、まず一つ、
はい、
自分の何でもいいですよ、興味持つことを、こう追求するっていうか、よく見聞きをしてる方っているじゃないですか、
はい、
なんだっけ、いい仕事してますねみたいな、
なんていうんでしょう、鑑定、
そうそうそう、鑑定
のものとかの、
はいはい、もう結局一緒ですよ。例えばその人が骨董が好き、骨董が好きっていうか骨董に興味を持った、で例えばそのおもちゃに興味を持った、掛け軸に興味を持った、はい、そっからだと思うんですね、
うん、
でそれをどんどんどんどん見ていくうちに、そこ見聞きになると歴史とかいろいろ勉強するわけじゃないですか、
はい、
自分に興味あるのと、
うん、
実はファッションだとファッションの歴史とか、このデザイナーのじゃあその、どういう、なんだろう、哲学を持ってるかとかいろいろと詳しくなるわけじゃないですか、はい、そこがまず大事です、
うんうん、そうですね、
うん、でそこのこう深掘りをまずするということが大事なのかなと、
はい、それでは今日はいろいろと、マーケティングコンサルタントというお話もしていただいて、あとは日経の読み方についても超入門編ではありましたけれどもいろいろ教えていただきました。100年企業コンサルタントの石木豊さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いかがでしたか。好評連載中のビジネスブログ、石木豊の超わかりやすいニュース解説、詳しい情報はTラジオのブログにリンクを貼っていますよ。番組を聞いてのご感想お待ちしています。 T ラジオ @FB1997.com まで。次回もお楽しみに。ナビゲーターはあや、制作はフィードバックでした。